Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Today is the day when many Christians around the world are celebrating the resurrection of Christ.
今日は世界中のクリスチャンがイエス・キリストのよみがえりを祝う日です。
In English, the name for this day is Easter Sunday or Resurrection Sunday.
英語ではイースターサンデーとかリザレクションサンデーと呼ばれます。
The Friday before this Sunday is called Good Friday.
この日曜のすぐ前の金曜日は Good Friday と呼ばれます。
Many Christians also go to church on that day to remember the crucifixion.
多くのクリスチャンが金曜日に十字架にかかったイエス・キリストを覚えて教会へ出かけます。
In many countries, Good Friday is a public holiday.
Good Friday の日は多くの国が休みになります。
In some countries, including Australia, New Zealand, Canada, and most of Europe, the following Monday is known as Easter Monday, and it is also a public holiday.
また、オーストラリアやニュージーランド、カナダ、そしてほとんどのヨーロッパでは、その翌週の月曜日もイースターマンデーといって休みです。
So Easter is a four-day holiday.
ですから、合計4日間の休みになります。
And in Australia, where I'm from, there's quite a lot of commercialization of Easter these days.
私の国、オーストラリアでは、最近、イースターの商業化が多く見られます。
Shops sell hot cross buns, which people eat on Good Friday.
店では、人々が金曜日に食べるホットクロスバンが売られます。
And chocolate Easter eggs and Easter bunnies that people eat on Sunday.
また日曜日に食べるイースターエッグチョコレート、イースターバニーのチョコレートが売られます。
And that is symbolic of new life.
それは新しい命を象徴しているものなんです。
And also the chocolate eggs are normally hollow, and people say that's the symbol of the empty tomb.
そのチョコレートは真ん中が空いてるんですけれども、真ん中が空洞化しています。それはキリストがよみがえったお墓、キリストはそこからいなくなったということを表しています。
Here in Japan, there are no public holidays for Easter.
ここ日本はイースターはの祝日はありません。
There is also very little commercialization of the day, although this year I've seen Happy Easter written in a few supermarkets.
ですから、そのための商業っていうのもほとんどありません。でも今年私は2つ3つのスーパーでハッピーイースターと書かれてあるのを見ました。
But the supermarkets didn't seem to be selling any special Easter products.
でも何か特別なイースターの商品が売られている感じではありませんでした。
It's also rare for Protestant churches here to have Good Friday services because it's not a public holiday.
イースターが休みではないので、プロテスタントの教会がグッドフライデー礼拝を持つというのも、あまりないようです。
Since 2010,We have been having a special Easter message from Matthew's Gospel on Easter Sunday.
さて、2010年から、イースターのスペシャルメッセージとしてマタイの福音書をメッセージしてきています。
And we're going to continue with that tradition today.
今日も、これまで同様に続けていきたいと思います。
Turn with me to Matthew 26 verse.From reading from the second part of verse 63 through to the end of verse 64.
では、マタイの福音書26章63節の途中から64節まで開けてください。マタイの福音書26章63節からです。
The high priest said to him, I charge you under oath by the living God, tell us if you are the Messiah, the Son of God.
それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。
You have said so, Jesus replied. But I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven.
イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。
The title of today's message is Jesus' Testimony.
今日の御言葉の、今日のメッセージのタイトルは、イエスによる証、イエスによる証です。
Let's think about the context of this passage briefly.
まずこの今日の御言葉の内容について大まかに考えます。
Jesus has been arrested by the Jewish authorities.
イエスはユダヤ人の権力者たちに捕らえられたのです。
Jesus is now on trial in the Jewish court before the high priest.
そして今大祭司の前でユダヤの法廷で審議を受けているのです。
This is the highest court for judgment on religious matters.
これは宗教に関する、裁判の中で最高のものです。
Non-religious matters are handled by the Roman authorities.
宗教の問題以外の、裁判はローマ帝国当局の手に引き渡されていました。
At this time in history, the Jewish court doesn't have the authority to execute a person. Only the Romans can do that.
当時、ユダヤの法廷は人を処刑する権威を持ちませんでした。ローマ人にのみその権威があったのです。
The worst punishment that the Jewish court can issue is 39 lashes of the whip.
ユダヤの法廷の最悪の処罰というのは39回の鞭打ちでした。
If the Jewish court determines that someone has committed a crime against their religion that warrants the death penalty, they must hand that person over to the Romans and convince them to execute the person.
もしユダヤ人の誰かが死刑に値する彼らの宗教に逆らった罪を犯したら、そして法廷がその罪を罪に対して正当な理由を持てば、その人物はローマに引き渡され、処刑に値することをローマが認めなければならなかったんです。
In the verses leading up to today's verses, various false witnesses have made accusations against Jesus.But none of their testimonies agreed.
今日の御言葉に至るまでにイエスに対するたくさんの嘘の証言がなされたんです。そのどれも内容の一致が見られなかったのです。
Finally, two witnesses came up who did agree, and they said that Jesus said, I am able to destroy the temple and rebuild it in 3 days. But that's not exactly what Jesus said.
でもついに二人の証人がイエスは神の神殿を壊してそれを三日のうちに建て直せると言いましたと証言したのです。でも実際その通りにイエスは言っておられません。
Jesus remained silent, refusing to answer any of their accusations.
イエスは黙って彼らの証言に答えませんでした。
After these things, we come to today's verses where the tactics of the court changes.
こういう流れがあって今日の御言葉になります。法廷での駆け引き、大祭司とイエスの駆け引きが変化するところです。
The high priest questions Jesus directly.
大祭司がイエスに向かってダイレクトに質問するんです。
In a very short statement, Jesus testifies the truth to the court.
そしてイエスが短い言葉で真実を証言されます。
So let's now examine this testimony that Jesus gives.
ではそのイエスによる証言、証を見ていきます。
What implications does it have on our own walk with Him?
一体このイエスの証が私たちに何を示しているのでしょうか。
There are five things I want to examine.
それについて5つのことを見ていきたいと思います。
Let's look at these things now.
では見ていきます。
Firstly, I want us to examine the legality.
一つ目、イエスの証、一つ目です。マタイの福音書63章ですね。マタイの福音書26章63節です。63節、一つ目です。合法、法に合うということですね。合法、または法に基づくということです。
The second part of verse 63 says, The high priest said to him, I charge you under oath by the living God.
今日の御言葉、26章63節に、それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。とあります。この今読んだところですが、これはですね、少し理解が難しいかもしれません。これは、ユダヤや西洋では裁判の時に手を聖書に置くんですね。聖書、つまり神に誓いますという言葉を出すんです。それを大祭司が、私、あなたはそうせよと、あなたは神によって、真実をだけを述べなさいとイエスに向かって、命令したんですね。そういう場面を思い浮かべてもらえるといいと思います。
When Jesus answers their questions, he is well aware of the implications his answer will have.
イエスは大祭司の質問に対する答えが、自分の答えが何を意味するのか十分に承知されていました。
He is under oath in the Jewish court.
イエスはこのユダヤの法廷で真実を語ることを誓っておられるのです。
To tell a lie under oath would be to commit a crime of perjury.
嘘をつけばイエスだって偽証の罪を犯すことになります。
Although really for us who know Jesus, it's not whether someone places us under oath or not.It is wrong to tell lies at all times.
神に対して嘘をつかないという誓いをさせられるにしても、させられないにしても、嘘をつくのはいつだってよくありません。
Jesus is not going to tell a lie regardless of being placed under oath or not.
イエスは誓いをする、しないにかかわらず、決して嘘はつかれません。
However, these words are here not for the sake of Jesus, who knows that God sees and hears everything we do or say, but for the sake of those who don't yet believe that this testimony is a legal admission by Jesus.
ですから、ここでの大祭司の誓うようにという命令の言葉は、イエス様のためのものでは、イエス様のためにはなるもの、ためになるものではないのです。なぜなら、イエスは人間の言うことなすことをすべて見聞きされる神様を知っておられる方だからです。この、大祭司の言葉は、イエスの証が真実であると信じれていなかった人たちに対するものです。
Let's turn to Matthew 5, verses 33-37.
では、マタイの福音書でイエス様の言葉を見てみます。マタイの福音書5章33から37節です。マタイの福音書5章33から37節です。
Again, you have heard that it is said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made.
さらにまた、昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせ、と言われていたのを、あなた方は聞いています。
But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne.
しかし、私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち、天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。
Or by the earth.For it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king.
地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。
And do not swear by your head.For you cannot make even one hair white or black.
あなたの頭を刺して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。
All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one.
だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
Jesus teaches us to honor our word.
今の御言葉でイエスは自分の言葉を信用のあるものとするよう教えているんです。
Simply saying yes or no, there is no need to say anything more.
大事なのは、はいかいいえなんです。
The world in their sinful ways needs more.
罪深い世間の中では、それ以上のことが必要になります。
They want promises, oaths, and contracts.
つまり、約束とか、誓いとか契約とかが必要になるんです。
They want it all to be legally watertight.
なぜなら物事を法的に固めたいからです。
They'll use the full force of the law to ensure things get done.
法の力でもってことを確実なものとしていきたいのです。
But that's not God's ways.
でもそれは神の道ではないんです。
God's way is to honor one another by honoring our word.
神の道とはお互いの言葉を信用し合って互いに信用し合ってしていくのです。
Showing mercy and forgiveness to others just as God does to us.
神がそうされたように人に対し憐れみと許しを表していくのです。
Let's walk in God's ways.
この神の道を歩いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at the question.
二つ目です。イエスの証の二つ目。質問です。
The third part of verse 63 says, Tell us if you are the Messiah, the Son of God.
今日の御言葉に63節に、あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい、とあります。
The word that the current edition of the NIV translates as Messiah in the original Greek is Christos.
新改訳聖書のメサイアという言葉のもともとのギリシャ語はクリストスと言います。
This is often translated in English as Christ.
これを英語ではキリストと訳すんです。
The meaning of this word is anointed.
このメサイアという言葉の意味ですが、これは聖別される、清く分けられるですね。聖別されるです。
Daniel prophesies about the anointed one.
旧約聖書のダニエルがこの聖別されたお方について予言をしました。
In Daniel chapter 9, verses 25 to 26.
Daniel 書9章25節26節にあります。
And that prophecy predicts the exact time of Jesus' birth.
Daniel はイエスの誕生の時をはっきりと予言しています。
Isaiah's prophecy shows us that the anointed one will be more than just another human.
また預言者イザヤはこの聖別されたお方が単なる人間、単なる人物ではないことを預言しています。
Let's turn to Isaiah chapter 9 verses 6 to 7.
ではその預言を言います。イザヤ書9章6節7節です。イザヤ書9章6節7節。
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議なよ助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever.The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
The high priest was aware of these and other messianic prophecies.
大祭司にはこの救世主についての予言が頭にありました。
He knew that the prophecies point to the Messiah being more than just a super strong human.
救世主が大変な力を持っておられ、人間よりもはるかに勝っているということの予言をも知っていました。
He knew that the Messiah would be God dwelling amongst us.
その方が人と共に住まわれることも知っておられまし、知っていました。
However, the high priest probably thinks the Messiah will kick out the Romans with strong power, and to him, Jesus looks too weak to do that.
けれども、大祭司は、救世主とはその偉大なる力を持ってローマ人を追い出せる方だと心に思っていたので、自分の前に立つ、さほど力もなさそうな弱そうなイエスに、とてもそれができるようには見えなかったんです。
So in his mind, if Jesus answers yes to his questions, then Jesus is a blasphemer worthy of death.
ですから、もしイエスが、はいと答えたなら、それこそ死刑に値する冒涜だと心の中に思っていたのです。
So often,People don't see God, even when he is standing right in front of them, because he doesn't look the way they expected.
そうなんです。この大祭司のように、人には本当に神が見えないのです。自分たちの前に立っておられてもです。なぜなら、神とは人が考えるような姿形で現れないからです。
He doesn't do the things they expect him to do.
それだけではなく、神は人が望む通りにことをなさることもないのです。
Stop letting your expectations rob you of seeing God work powerfully in your life.
ですから、私たちは自分の思いによる期待というものを捨てて、神様がどのようにあなたの人生に力強く働かれていくのかを見れないような状態にならないことです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at the answer Jesus gives.
三つ目、答え。イエス様による証の三つ目です。答えです。
In the first part of verse 64, it says, You have said so, Jesus replied.
64節に、大祭司に対してこう言われました。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。
I like the way that Jesus answers the question.
私はこのイエスの答え方が好きです。
He doesn't reply saying, Yes, I am, but rather, You have said so.
イエスは、はい、そうですとは言われませんでした。あなたの言う通りですと言われたんです。
When we ask a question of God, His reply will challenge our thinking.
神に尋ねるとき、神の答えは人の思いに反対するものです。
The high priest probably wasn't expecting Jesus to reply in this way.
大祭司はイエスの答え方を予想していなかったんでしょう。
This reply is telling him that his words confirm it, challenging him to look deeper into the messianic prophecies to see the truth.
この答えは大祭司の言った言葉を確定するものであって、大祭司に対し救い主についての予言の真実を深く見つめよとイエスが異議を唱えるものだったのです。
Jesus isn't trying to avoid what is about to happen to him by giving clever answers. Rather, he wants those there to think about what they are doing.
イエスは自分にこれから起ころうとしていることを避けようとはなさらず、その知恵ある答えを持ってそこにいた人々に、お前たちが何をしているのか、自分が何をしているのか考えさせたかったのです。
Giving them an opportunity to make themselves right with God.
そして人々に対し神と正しい関係を持つ機会を与えていたのです。
Jesus is always showing the way even to a hostile audience.
そうです。イエスはいつでも道を示されていかれるのです。たとえ敵の前にいてもです。
Let's turn to Luke chapter 12, verses 11 to 12.
では、ルカの福音書12章、11節、12節を見ます。ルカの福音書12章、11節、12節です。
When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you will defend yourself or what you will say.
また、人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。
For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say.
言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。
Jesus is setting an example of what is going to happen to his followers.
この御言葉でイエスは自分をフォローする者たちに起こるであろう一つの例を示されたのです。
Many who followed him were also put on trial.
イエスをフォローする多くの人たちが試練に遭うからです。
They testified the truth with the help of the Holy Spirit.
けれども彼らは人々は聖霊の助けによって真実を証しできるのです。
While the things they said didn't always save them from persecution, they impacted the lives of others with their testimony.
真実を証しすることで迫害から逃れられることにはなりません。でも証しすることによって他人の人生にインパクトを与えます。
As Jesus' followers continued to testify with the help of the Holy Spirit, the gospel spread.
聖霊の助けによってイエスをフォローする者が証しを続けていくとき、福音は広まります。聖霊の助けによってイエスをフォローする者が証しを続けていくとき、福音は広まります。
We can draw strength from their example, knowing that the Holy Spirit will help us whenever we need to testify about Jesus, whether in a court of law or on the streets.
ですから、イエスを証しするときは、いつもあなたを聖霊が助けてくださっていることを知るのです。そして、法廷であろうが、道路の上であろうが、私たちは聖霊による力を得ることができます。
The Holy Spirit will give us the right answer to impact others with the gospel.
他人にインパクトを与える正しい答えを聖霊が私たちに福音をもって与えられるのです。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at the qualification that Jesus gave.
では、四つ目です。イエス様の証。四つ目は、資格証明です。資格、自分の持つ資格、どんな資格を持つのか、資格証明です。
In the second part of verse 64, we read,From now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One.
64節に、今からのち、人の子が力ある方の右の座につくのをあなた方は見ることになりますとあります。今からのち、人の子が力ある方の右の座につくのをあなた方は見ることになりますとあります。
Jesus qualifies his answer by telling them what is going to happen after he returns to heaven.
イエスはご自分が天国に戻ってどうなるのかを証明されているのです。
He is making it absolutely clear of his position in the heavenly realm.
天国でのご自分の地位を明白に証明されています。
Sometimes in the Bible, the angels are referred to as sons of God.
聖書にはよく天使たちが神の子供とも述べられています。
Not only angels, but in parts of the Bible, the people who follow God are also referred to as either the children of God or sons of God.
でもこの天使だけではなくて、神をフォローする人々も神の子供または神の息子だと聖書は述べています。
So Jesus wants to make it absolutely clear to them that his position is higher than any man or angel.
イエスはこの証明、証しによってご自分の地位は人どんな人間よりもどんな天使よりも上にあることを明白に証明されたのです。
Let's turn to Philippians chapter 2 verses 9 to 11.
ではそのことをピリピ人への手紙で見ます。ピリピ人への手紙2章9節から11節です。ピリピ人への手紙2章9節から11節です。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
それゆえ、神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
The Bible makes it clear who Jesus is.
聖書はイエスが誰であるのかはっきりと述べています。
He's not just a prophet or a charismatic preacher.
預言者でもカリスマ的な牧師でもありません。
He's not one of the angels either.
天使の一人でもありません。
He is a member of the Godhead.
イエスは神の一員なのです。
He deserves our worship, praise, and adoration.
私たちの礼拝賛美を受けられるべき方なのです。
Let's worship Jesus.
この方を礼拝していくのです。
Amen.
Amen.
Fifthly and lastly for today's message, let's look at the implications.
では、イエス様の証、5つ目、最後です。暗示、暗示です。
The third part of verse 64 says, And coming on the clouds of heaven.
64節に、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますとあります。天の雲に乗ってくることを、乗ってくるのをあなた方は見ることになりますとあります。
The final phrase of Jesus' testimony lets us know that he'll come back again.
イエスの証の最後の言葉はイエスの再臨を知らせるものでした。
When he returns, he is going to come back in power and set things in the world right.
イエスが天から戻ってこられるとき、力を持って世の中を正しくされるのです。
He is letting those people there know this.
イエスはこのことを知らせておられるのです。
He is giving them an opportunity to make their peace with God before it's too late.
人々がまだ間に合ううちにこの神と和を結ぶ、和を持って一つになる機会を与えられたのです。
Lastly, let's turn to Acts chapter 1, verses 8 to 11.
では、最後の御言葉を見ます。使徒の働き、一章、八節から十一節です。使徒の働き、一章、八節から十一節です。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.
こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。
They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them.
イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。
Men of Galilee, they said, Why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way as you have seen him go into heaven.
そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。
He is coming back again.
イエスはまた戻ってこられます。
Every day that passes means we're one day closer to his return.
一日が過ぎていくことは、 イエスが再臨される日に一日近づいていることを意味します。
Are you ready to meet him?
イエス様に会う準備があなたはできておられますか?
If you're not ready or not sure that you are ready, make your peace with him today.
もし準備できているかどうか自信がないなら、今日神と輪を持ってつながるのです。
Prepare to meet the King of Kings.
王の王に会う用意をしておきましょう。
アーメン。
アーメン。